山証券オフィス投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8976、大和証券オフィス投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は大和リアルエステートアセットマネジメント株式会社投資法人企画部長の安住健太郎さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は5月25日に名古屋で開催した J リートファン in 名古屋の模様を収録したものです。
証券コード8976、大和証券オフィス投資法人。お話は大和リアルエステートアセットマネジメント株式会社投資法人企画部長の安住健太郎さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りいたします。
安住部長、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。私ども大和証券オフィス投資法人という名前でリートの方をさせていただいております。今冒頭でもご紹介いただきましたように、名前が大和証券オフィス投資法人というふうについておりますので、スポンサー親会社の方がですね、大和証券が運用している運用会社が運用しているリートという形になります。ですので、スポンサーとしてはですね、 41% ほど、今株式をこのリートに対しても保有しているということで、親会社はこのリートに対しても一定程度投資家の立場でも、皆さんと同じ投資家の立場でも出資しているというところなので、私どもが分配金少なくしてしまうと親会社にも怒られてしまう、そんなような立ち位置で運用させていただいているところです。名前の通りですね、オフィス投資法人というふうに付けさせていただいておりまして、もう中身は 100% オフィス特化型のリートでございます。で、決算の月に関しましては、まさにこの今月ちょうど決算月終わるところでして、これから5月末までにお買い求めいただければ、分配金が、そうですね、6月以降にという形になるかと思います。先ほど冒頭申し上げました通り、大和証券グループの傘下にあるリートでございます。こちら、アセットマネージメント部門の中でですね、不動産を中心にリートとして運用させていただいているのが、名前が挙がっておりましたこの大和リアルエステートアセットマネジメントと。で、親会社が40倍以上持っておりますので、連結子会社という形でここの中にオフィスリートが入っているという状況です。こちらのページでですね、私ども実は運用会社としては5つほどリートを運用させていただいております。今日お話しさせていただきますのはこの左上のオフィスリートなんですけど、それ以外に住宅または物流、ホテルと、商業以外は私ども手掛けているといった、こういったリート群がありまして、それぞれの資産を総合するとですね、1兆1500億という水準で今運用させていただいているというところです。その中でもオフィスリートが約4600億兆という形でかなりのウェイトを占める、そういったアセットクラスになっています。で、私どもの特徴について簡単に3点にまとめさせていただきました。名前の通りオフィスビルに特化型というところです。その中でもですね、若干特徴がございまして、いわゆるA クラスビル、B クラスビルという分け方をすると、B クラスビルに7割型比率として持っているという、そういったリートです。A クラス、B クラスってなんだねという話はよく投資家の皆様が聞かれますので、簡単に言うと、B クラスはいわゆる中小企業の方々のテナントさんが入られる、スペース的に言うと100坪前後ぐらいのスペースをお借りになられる方々が、いわゆるそうですね、B クラスの中小企業のテナントさん。A クラスは200坪以上とか、もっと S クラスとか上にもあるんですけど、そういったところの物件が A クラス以上という立て付けになります。実際に私どもちょっと B クラスの方にこだわっている理由っていうのがありまして、そこはちょっと賃料のところで合わせてご説明させていただきたいと思っております。エリア、こちらにこだわっているというところがございまして、東京の主要5区、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区と、この5つの区にかなりですね、ウェイトを置いておりまして、今 80% です。で、一番下がですね、安定した分配金です。そうですね、3年ぐらい前からコロナが始まって、で、昨年の5月には第5分類という形で随分とマーケットが戻ってきたという中でですね、分配金については1万3700円というのを継続して出させていただくというところで、安定した水準での分配金の拠出と皆様にお手元に届けられるというような状況になっているかと思います。 保有物件のその地域割合についてこちらこのドーナツのようなチャートで記載させていただいているんですけど、 80% が東京ですと主要5区ですというふうに申し上げたんですが、その主要5区の中でも非常にウェイトが高いのが渋谷区と新宿区です。皆様もあのニュースでよくあの渋谷のスクランブル交差点なんかの映像を見られると思うんですけど、後ろに映っているのは結構商業施設が多いんですね。で実際にはオフィスもいくつかあるんですが、どうしても先ほど申し上げました A クラスの大きなビルっていうのはあの渋谷の駅の周りにあんまりなくってですね、どちらかというとこの中小型の大きさの物件が多くて、私どももそういった物件を中心に持っているというところです。渋谷についてはですね、ちょっと比率を多くしているというところにはこだわりを一つ持っておりまして、テナントさんがどちらかというと業種でいうとですね、一定程度のこの業種の方々が集まりやすいという場所として特徴を捉えています。簡単に言うと、ここに書かさせていただいているようにソフトウェア関係の会社、そういった方々がちょっと集まりやすいエリアというところで私ども注目しています。そういった IT 企業が集約しやすい場所として渋谷を捉えておりまして、ここがやはりテナントさんがそれなりにいますので、こだわりを持ってこの地域については運用させていただいているというところです。実はこの主要5区の中では一番良いと言っても過言ではない今状況になってきておりまして、実はあのリーマンショック前というのは東側、いわゆる中央区とか千代田区、金融機関がたくさんいますね、銀行、証券会社、または千代田区のもっと内側になりますと政府の中枢のところがございますので、官僚の方を向いているような公的機関などもそこにあるんですけど、リーマンショック前はここには外資系の金融機関さんなんかも含めてかなり集中しておりまして、そこの賃料は上げやすかったんですね。ただあのリーマン以降はそういった海外の銀行さんも皆さん本国に戻ってしまって、今はそれほど出入りもあまりなくってですね、そういった意味では我々も賃料交渉する機会っていうのもあまりないので、どちらかというと今出入りが多い渋谷のテナントさんとの、まあ、ゴリゴリはしませんけど賃料をきちんと、マーケットがこれぐらいなのでちょっと賃料上げさせてくださいっていうような交渉ができる、そういった環境が今渋谷では引き続き起きているというふうに認識しています。小さいグラフをちょっと4つ載せさせていただいているので見にくくて申し訳ありませんが、順に左からお話しさせていただこうと思います。2020年の2月ぐらいに横浜港にコロナを乗せた船が入ってきて以降、やっぱりマーケットは崩れていっているという状況です。この折れ線グラフでいきますと、やっぱりあのそれまでは非常に好調であったマーケットが、この賃料という観点でいうと随分と崩れていっていると。で実はこれ小さくて見えにくいんですが、ようやく底を打ってピコッと反転しているような最中というのが現状の水準かというふうに見て取れるかと思います。グレーの方の数字ですね、こちらはあの空室率です。テナントさんがやっぱりあの一定程度出ていってしまいますと上がっていくんですが、これは順調にというか低減しているような格好で、徐々に徐々に空室が埋まっていっているという状況です。ちなみにこの右側はあえて先ほど言っていただきました渋谷のところだけ取り出しているんですけど、渋谷に関してはこの黄土色のですね、賃料がやはりグッとカーブとして上がってきています。あの他のエリアに比べると賃料増額を交渉させていただいて、実際に成果として結びつけられているという結果なんだと思います。これはあの空室率が下がっていくというところとまさに反比例だと思うんですけど、空きが少なければテナントさんも入る場所をあまり選べなくなってくると。でこちらもあの別に上から目線で交渉するわけではないんですけど、ここを逃したら他にどこ行きますかみたいな話をさせていただくと、うんっていうふうにこう賃料増額でうなずいていただける機会がやっぱり渋谷は他に比べるとちょっと多いかなというのがこの数字にも表れているというふうに認識しています。左下のところがですね、オフィスのビルがどのぐらいこう供給されていくかということと、またはそこにまあテナントとして入ろうとしているかという需給の関係をお示ししています。メディア等で皆さん見られていると思うんですけど、オフィスの2023年問題というのがもう2023年よりも前からずっと叫ばれていて、まあ、昨年ようやく23年終わったところなんですけど、今度は25年問題ということでわーわーと言われています。そこがまさにこの車がかかったところで、23年と25年のところでですね、グレーの棒グラフがぐっと伸びています。いわゆるデベロッパーさんやゼネコンさんがたくさんここの時期に竣工するものを作っていて、その割には需要がそんなにない、 という状況、しかもコロナでオフィスよりも家から仕事ができるワークフロムホームみたいなものが導入されてしまったので、よりオフィススペースをそんなに必要としない企業も増えていったという中で、どうしてもこの供給の多さというのが、マーケットに与えるちょっとこう影という意味では、来年2025年も一定程度そこは重しになるのではないかというふうにずっと言われ続けています。で、実際のところですね、確かにそれは影響としてあると思ってるんですが、先ほど冒頭で私ども申し上げましたように、中古型物件 B クラスの物件をたくさん私ども持っておりまして、でここら辺の供給は主に A クラスなんですね。グレーの棒グラフの上にちょっと薄くピョンと載せているのがこれ B クラスの部分で、もう体操が A クラスとかまた S クラスです。デベロッパーさんまたはゼネコンさんが作る物件というのは、当然ながら賃料をたくさん取れる方が資本効率もいいので、中古型のオフィスを作るよりはそれこそもう大きなプレートのですね、200坪300坪というような面積のものを作った方が資本効率としては高いので、どうしてもそっちの物件が増えてしまうと。ただ、そういったところにいらっしゃるテナントさんが賃料が高すぎるので降りてくるという、または B クラスの方でも結構高い値段を払っている方々を A クラス新しい新築のオーナーさんがこう横取りするということは2023年にもありますし、25年にも発生すると思いますので、私どももうちょっとうかうかはしてられないと思っていますので、一部の賃料を高く払っていただいている方々に対しては従前からきっちりとお話しさせていただくと、で出るような気配があればすぐにそこを穴埋めするような次のアクションを起こすというようなことを今年中にですね、備えておけば2025年はそれほど怖くはないのではないかなというふうに思っておりますが、まあこれはまた半年後1年後に皆さんとお会いする機会がありましたら、どうなったのと聞いていただければきちんとご説明できるかと思っています。で、右下のところがその23区の中でも25年にも含めてですね、供給される物件のエリアなんですけど、ここの虎ノ門港区ですね、または中央区のようなところに結構多めに物件が供給されると。私どもさっきちょっと抽出させていただいた渋谷はそれほどでもないので影響はないものとは言えませんが、他のエリアに比べると軽微かなというふうに認識しています。稼働率です。 100% がもちろんベストではあるんですが、私ども 97% 前後で、これは資料の方はですね、昨年11月期末が終わって1月に発表させていただいた数字なので、まもなく今月ですね、期末が終わって7月にまた発表させていただく予定にしているんですが、まあおおよそ 97% 稼働ぐらいで推移させていただいております。実は一定程度ですね、稼働率は 100% ではなくて少し余裕がある方がいいというふうに私ども思っておりまして、要はこのポートフォリオを100室の物件だと思っていただきますと、やはり出入り 2-3% 2-3部屋くらいありますと、次の新しく入りたい方とのためにこの空室を使って交渉するということができます。今はちょっとずつこのコロナ禍の回復の局面でありますので、そういった交渉ができるような場面っていうのを欲するためにもですね、一定程度空室は持っておきたいと。ですのでここからは 97% ぐらいを一つ維持しつつですね、空室については極力賃料上昇を、そういった交渉をテナントさんとさせていただくような、そういった機会をより重視していきたいと思っています。ちなみにこの先に 96.6% に下がるじゃないかというところ、半年前1月にいろんな投資家から言われました。ちょっとこれは後ほど触れようと思うんですけど、開発の物件をですね、私ども6月に取得させていただく予定でして、もうすでに土地は仕込んでおりまして、上物がもう作られていて、テナントさんを入れようとしている今段階でして、これがまあそもそもは空っぽの状態で、実は7割ぐらい稼働が上がってくることで、この稼働率になるというふうに見立てているんですが、開発案件を除けば実は 97% というところなので、あえて開発案件を入れることでですね、ちょっと稼働は下がってしまっているように見えるんですが、ちょっとそれは将来の種まきということで開発の物件を扱っております。それについてはちょっと後ほどまた説明させていただければと思います。
これ実際問題として稼働率 97% 前後ということは、はい、まあ、もちろんその出入りの時期のズレとか考えると、まあ、実際は満杯状態みたいな理解でいいんじゃないかと思うんですけど、どうですか、
実際は満杯かって言われたら満杯ではないんですけど、
実際違うんですけど、ただ、はい、 出入りの時期ずれありますよね。
そうですね、あの完全にずっと 100% ぴったりというのはやっぱりちょっと難しくってですね、テナントさんが出た後はその原状回復といって、まあ、あの使っておられたらどうしても汚れてしまったり傷んでたりしますので、きれいにして次の方に貸せるようにするというタイミングでは、まあ、あの一時的に空室期間というのがダウンタイムというふうに私は呼んでるんですけどいうというのはありますので、そこを考慮すると限りなく満室に近い状態では一定程度運用できているかなというふうに思います。
という理解でよろしいですね。はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。下のところはですね、その出入りについてお示ししています。まさにこのコロナ2020年の2月以降のところ前までは非常にあの入居退去が狭まっていたというところなんですが、コロナ禍ではそれでもですね、入居退去が 3% 前後というところで推移させていただいております。でここから先、今終わった1月の時に発表させていただいた11月期についてはほぼ 3% で収斂しているというところです。ここから先についてはですね、入居していただける方々と退去している方々がまだ完全に 100% 見えているわけではないので、一定程度予想としてお示ししているんですが、まあ、大体最終的には 3% 前後のところで収斂するものだというふうに認識しています。で契約賃料のところですね、こちらについては今いらっしゃるテナントさんとテナントさんが入れ替わった際にどういった賃料増額ができているか、または賃料減額になっているかというところをお示ししています。上のこのテナントが契約更新の際にですね、交渉させていただいて増額させていただいたというのは、この終わった期でいうと 7% ほど増額できましたと。徐々にコロナからこう復活していく際にですね、ちょっとずつマーケットも良くなってきているので、マーケットがこれだけ良くなってきているので、あなたも少し上げさせてくださいというような交渉させていただいた結果で、入れ替わりはまさに前のテナントさんがいくら払っていたかということと、その空いた後に入っていただいた方がいくら払ったかというところなんですよ。これは残念ながらマイナスです。コロナ前にですね、どちらかというと高い水準で入っていただいた方々が今のマーケットで抜けてしまうと、今のマーケットでもそれなりの賃料はお願いしているんですが、結果的にコロナ前と比べるとちょっと低い水準で埋め戻していることになってしまっているのでマイナスですと。ただこれは徐々にこれから良くなってくればですね、このコロナ禍で入った人たちがまた抜けると今度は上がる幅が出てくると思いますので、ちょっとこの入れ替え、テナントさんが入れ替わった際の増減に関してはデコボコが少しまだ続くんではないかなというふうに認識しています。
ただ先ほどのその入退去率の推移と合わせてみると、だんだん入居率が上がってきてますよね。
はい、
だそれを考えるとここの解消っていうのはそんなに遠くないのかなという感じはしますが、いかがでしょうか。
はい、あんまり来年のこととか言うと鬼に笑われてしまうので確実なことは言えないんですが、どうしても先ほどちょっと冒頭申し上げました2025年の大量供給の話はテナントさんも認識していて、少し心持ちとしてはまだ不安視しているというところもあると思います。その辺の来年は2月と3月に大きな物件が4物件ほど東京の東側中心に立ちますので、そこの物件のテナントさんのリーシングが進んでいるという話がマーケットに漏れ伝わるところでは、皆さん安心して、まあ、こちらも安心してですね、賃料増額の交渉をちょっと強めにさせていただけるかなと。でご指摘いただいたように入居がちょっと増えていくということはそれなりに需要が見込めるということなので、交渉はよりしやすくなるのではないかなというふうに思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。では続きまして物件、私ども2005年からこのリート始まっておりますので、当初買った物件またはリーマンショックがこの2008年から影響を与えているんですけど、当初買った物件とその期中等でも買っていた物件の今となるとその価値がですね、含み益という形でこれだけ伸びてきているというのをお示ししています。まさにこのリーマンからそのあと7年間近くはですね、どちらかというと含み損という状況であったんですけど、ここもとは皆さんニュースでもご覧になっていただいている通り不動産の価値が非常に上がってきているというところで、今そうですね、含み益はちょっと数字が見にくくてあれなんですけど1400億ぐらいございまして、 30% 約3分の1ぐらいですかね、含み益を持っているという状態ですので、物件を売却すれば一定程度売却益がお出しできる、そのような環境に今あると認識しております。はい、では続きまして外部成長ですね。私どもこの2009年のところから大和証券グループが参入しているんですけど、その当時2650億円ぐらいの資産規模という形で運用させていただいておりました。 で今はですね 1.7 倍の4600億強というところまで成長できているというところです。昨今はちょっと物件が高くなっているのでなかなか買えるものが少ないというところで、どちらかというとさっきの含み益の話もあったんですけど、物件を売却してその売り主さんと物件を交換するような入れ替えとか、またはさっきからちょっと何とか言っております開発の案件ですね、すでに建っているものよりもこれから作っていくものの方が若干安めで買えますので、そういったものをに注力して今後は外部成長というのを図っていきたいと思います。で17ページがですね、そのポートフォリオの中身をどういうふうに良くしていくかというところで、築年数が古い物件を売却させていただきまして、で新しい物件を買っていくと、そのような入れ替えの施策をですねこれまで何度かさせていただいています。この丸く入れ替えと書いてあるところがそれでして、かなりそういった相対のような形で売り主さんと取引をするということをさせていただいています。で古いものを売るということは、新しめのものを入れるということはやっぱり築年数が若返ります。どうしてもリートというのは半年ごとに決算を迎えるたびに物件の築年数が古くなっていきます。そうするとやはり傷んでいきますと、もう賃貸マンションと同様にですね、やっぱりその賃料を得られる強みというのが減っていってしまいます。ですので物件そのものをもう完全に入れ替えることで若返りを図って、リートの運用を超長期化するというところにも当てはまっていると思っておりまして、今後もこういった入れ替え等をやっていく戦略を目指していきたいと思っております。先ほどから何度か申し上げておりました開発物件についてこちら記載させていただいてます。左側は2022年にですねもうすでに竣工しておりまして、取得もさせていただいているんですけど、当初はこれが私ども土地から仕込んで、上物は大和証券は残念ながらデベロッパーさんはいませんので外部の方に頼んで作ってもらいまして、でテナントを入れ込むというところを私どもの方でさせていただきました。まさに最初から空っぽの状態ですので、開発のリスクを一部取っていたり、またはそのテナントを埋めるためのリーシングリスクというのを取る代わりにですね、安く買えると、安く作れると、そういったものを作らさせていただいておりまして、今はこの右の方の大和秋葉原ビル、こちらの方を来月6月に取得させていただく予定です。でもうまさに竣工と同時に買わさせていただく予定なんですけど、実はこちら下の方にですね、当初の予約の契約締結ベースでいうと 17% というのが昨年11月決算を1月にご説明差し上げた時の数字なんですが、今はですね実は申し込みベースで7割を超えているところまで来ております。来月の末には取得させていただこうと思いますので、極力満室稼働に持っていってですね、すぐにこのポートフォリオに賃料貢献するような形に持っていきたいなというふうに考えています。もう出来上がる前からですね、テナントさんには現場を見てもらってイメージを持ってもらって、そこでも賃料交渉して予約契約締結と、そのようなことをさせていただいているというのがこの右側の物件です。
これ竣工が今年の6月というふうになってますけども、はいはい、多分原料費とか人件費とか上がる前からやってるわけですよね。
おっしゃる通りですね。土地というのが2021年というふうに取得させていただいてるんですけど、この頃にもうすでに仕込みを済まさせていただいておりまして、で上の建物を作る計画もですね、当時のデベロッパーさんゼネコンさんとお話をさせていただいてますので、多少予備費は持ってはいたんですけど、足が出ることなく当初の予定通りの金額で買えています。
逆に言うと今からやろうとしたらもっとコストかかりますもん。良かったですよね。
まあそうですね。ただ私ども運用はずっとこれからも続けていくので、これからの方が大変だなっていうのは思ってるんですが、そこはまあ一定程度ですね、こういった大型の物件であればスケールメリットも効きますので、ゼネコンさんデベロッパーさんとちょっと交渉させていただいて、コストのダウンのところも頑張っていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。
はい、では続きまして財務のところですね。もう金利が上がっている話というのは東証の方からもお話があったと思いますので、あまり細かいことを私ども申し上げる必要はないかと思うんですが、今左側で固定金利のところが 64% 超で、1年以上の借り入れのことを長期借り入れというふうに申し上げているんですが、 84% 超というところです。どうしても短期金利の方が今低いものですから、短期金利に連動する変動借り入れの方を増やしていくことで、デッドのこの借り入れのですねコストを極力こう小さめにするという形で分配金に与える影響を低めているという状況です。 で今 LTV その全体に対しての借り入れ水準は 43% というところで、まあ、今金融機関の皆様からはこのぐらいの水準であれば問題ないねというふうに言っていただいておりますので、この水準を維持しつつ、あとは金利のコストのところを気にしつつですね、運用していくという形で続けてまいりたいと思います。そういった意味では良好な財務体質というのが評価されたようでですね、私どもこの格付け機関2社様からは AA のまあフラットと AA のマイナスという形で2つの格付け機関から高い評価をいただけているというふうに認識しています。では分配金の推移のところについて1枚資料を作らさせていただいております。非常に過去からですね、じわじわと伸ばさせていきつつというところです。まあ、当初は外部成長、まだ物件が安く買えていた頃からそれ以降はですね、内部成長、分配金をその賃料交渉等で上げていくというステージで今運用させていただいているというところです。1万3700円というのをきっちり今後も出させていただくということで、足らずじまいについては若干内部留保等をですね補填するという形で1万3700円はきっちりと、で内部成長がさらに伸ばしていければこの1万3700円よりも上げていくということを今後目指していこうと思っています。
まあ、きめ細やかな運用をしているなという印象ですね。
ありがとうございます。そう言っていただけると大変助かります。では最後にですね、IR スケジュール23ページのところで記載させていただいております。5月11月決算ですので、1月にもうすでに決算発表させていただいておりまして、その後に分配金という形です。ちょっと冒頭で申し上げました分割というのを実は私ども予定しておりまして、分割をこれから5月の末6月の1日から半額になる予定です。今1株持っておられる方々が2株になるというところで、今ですね配当を得られる権利付き最終日というのがこの29日の時点でお持ちになれば分配金はもらえますよと。で分割の基準日というのが5月末で、翌日6月1日からは1投資口持っておられる方々は2投資口に増えますよと。その分分配金は半分になるんですけど、そこはもうイコールという形になります。意図としては投資口価格を半分にすることで皆さん買いやすくなるということと、マーケットに出回る発行投資口数が増えますので流動性がより高まると、そういったことを狙いをさせていただいています。で最後がホームページです。大和証券オフィス投資法人という名前でホームページを作っておりまして、この左下のところはオフィス VR バーチャルリアリティの略なんですけど、ここを QR コードでスマホ等で読んでいただくと実際の物件の中の映像がこうわーっと見れるような形で工夫させていただいてますので、ご関心ある方はぜひ覗いてみてやってください。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでは大和証券オフィス投資法人の IR セミナーをお送りしました。証券コード8976大和証券オフィス投資法人、お話は大和リアルエステートアセットマネジメント株式会社投資法人企画部長の安住健太郎さんでした。ありがとうございました。皆様大きな拍手でお送りください。
大和証券オフィス投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8976大和証券オフィス投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。